ます。先週はですね、水曜日の日に、準教生会が失礼いたしました。1分間動画をまず最初に見ていきたいと思います。
中心部分は白馬で始まり、白馬で終わっていて、白馬が特別なポイントとなっています。そしてこの白い馬に乗っている方がいます。その乗っている方とは誰でしょうか。まずは黙示録19章11から16節から見ていきましょう。ここで白馬に乗った方は忠実、真実、神の言葉、王の王と表現されていますから、まさに主の実質を表した言葉です。つまり乗っているのはキリストであることがわかります。キリストに従ってクリスチャンも白い馬に乗り、神の軍となって再臨の時反キリストと戦い、キリストの軍が圧倒的な勝利を得るのです。次に6章2節ですが、弓が戦いを表すということと、白い馬の後に赤い馬、黒い馬、青ざめた馬と、いずれも悪いことばかりが続くことから、6章の白い馬に乗るのは反キリストだとする説がありますが、19章でも戦いの表現はありますし、裁きのはずの封印やラッパにも裁きでないことが含まれているので、それらは妥当ではありません。しかも反キリストは第4の封印の青ざめた馬のところで獣として出てくるので、封印の裁きに2度反キリストが出てくることはないでしょう。むしろキリストと考えれば19章と同じ白い馬に乗っていますし、黙示録では白は全て義を表すものとして使われていることを見ても妥当と考えられます。また6章19章とも冠が与えられているところも同じです。以上から6章の白馬に乗る方もキリストであり、白馬に乗る者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。観難時代の初めにキリストによる勝利、つまり使徒の働き2章のヨエルの予言の成就である後の雨リバイバルの本格的な激しい働きが起こり、宣教の働きが全世界に一気に進んでいくのです。白馬はまさにキリストの勝利が大きく現れる象徴なのです。それではまた。
皆さんおはようございます。オンラインの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。それではですね、ただいまから、メッセージの時を持っていきたいと思うんですけれども、先週の水曜日にですね、長崎で、準教生会が持たれました。今までにない、この神様の臨在をですね、本当にこう深く感じることができました。この道にやってこられた方々がですね、とともにこう神様を礼拝した時に、本当にこう礼拝者として、この本当に心から神様を礼拝しているということを感じましたし、また本当にこう何か深い神様の臨在がですね、望んできておられるということを本当に私も感じることができて、本当にこう素晴らしいなということを思いました。この群れがですね、この準教生会を一番最初に始めたその原爆資料館でですね、それは26世人の方々が準教してから400年の記念の年だったわけですけれども、本当にその原爆資料館でですね、始まったこの準教記念聖火がですね、螺旋階段のこう高いところまでこう導かれて、またその原爆資料館で持たれて、そして本当に今までで一番深いこの神様のご臨在に触れる ことができて、メッセージを本当にこう聞く時が与えられたというのは本当に、素晴らしい神様の恵み祝福だったと思います。で、今日のこの箇所はですね、マルコの福音書の8章34節、先ほど司会者の方に読んでいただきましたけれども、イエス様はですね、この箇所で、それからイエスは群衆と弟子たちと一緒に、イエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、イエス様の周りにはですね、たくさんの群衆が集まって、イエス様が語る言葉をこう聞いていたわけですね。その時、このイエス様は群衆を弟子たちと一緒にって、言われています。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと、イエス様はですね、弟子たちにだけではなくて群衆に対してもそう語られました。それなぜかというと、誰でもと書いてありますから、誰でも、その私についていきたいと思うなら、自分に与えられたその十字架を追ってですね、そして、このついてきなさいというふうにイエス様は語られたんです。ですからイエス様は全ての人に向かって、この私についていきたいと思うならというふうに言われた。イエス様は全ての人を、私についていきたいと思うなら自分の十字架を追って、そして私に従ってきなさいというふうに言われたわけですね。これからのこの時代というのはですね、皆さんも本当にこう感じてると思うんですけれども、本当にこの世界情勢、世界で起こっていることを見たらですね、とっても大変なことが起こっています。もう黙示録に入る本当に直前に来ているということがですね、この新しい年、入ってからですね、2020年に入ってからどんどん頻発しています。アフリカではですね、すごい砂漠のこのバッタが異常発生してですね、そしてその大群がですね、もうそのアフリカは今本当に干ばつで、そして雨が降らない。そのためにザンビアでは1日15時間も電気が停電してですね、でダムに水がないために電気をこう起こすことができない。それで経済的な、もうなんていうんですか、小さなお店屋さんバタバタとこう倒産していく。そして子どもたちはストリートチルドレンっていうか、もう親にですね養ってもらうことができないから、もう本当にストリートに出て、本当に通りがかる車の人、車に乗ってる人やですね、歩く人から物乞いをして、そして自分で生きていかないといけない、そんな状況になっています。いろんな国々がですね、それは、干ばつっていうその状況ですけれども、他のエチオピアとかソマリアとかなんとかっていう国々はですね、このイナゴ、もうそのバッタ、それがですね、本当にこう作物、もう牧草も草も、この食、なんて言ったらいい、植物、野菜も全部食べ尽くして、すごい繁殖力を持ってですね、進んでいくって、その食べ物を求めてですね、それがあっちこっちで起こっている。そして中国では、本当にこのたくさんの人たちが新型コロナウイルスによって、もう本当に今毎日毎日死者が何名になり、日本にもこうのちょっと感染した人が出て、もういろんな国にこうなっています。そしてとうとうですね、パンデミックっていうそうですけれども、世界的な規模に流行するであろう。だからもうなんか本当にこうきちんと国々がですね、検疫をして、もうその船は 入国してはならないっていう法律でですね、権限を持って止める、入れない、飛行機もとかですね、もう船もなんとかもかんとかもっていう感じで、そこのこの武漢っていうそういうところから来た人たちとか、そういう人たちが乗ってるものとかですね、本当にこう国は自分たちの国を守るためにですね、それぞれがもうそれを規制して、そしてしなければならない、もうたくさんのねマスクやたくさんのこの手袋や、その仕事をする人たちの防護服とかいろんなものが必要になって、日本からも中国に送ったりですね、姉妹都市はその姉妹都市に武漢にですね、手袋を送りましたとかね、いろんなニュースが入ってきています。そしていろんな国々に感染者がこう出てるんですね。それは本当にもういろんな国々に雨が降らない、そして日本では雪が降らない、もう経済がですね、観光客が来ない、そして雪が降らないからスキー場が、もういろんな事柄が日本で持ってますが、さまざまな世界の各地でですね、起こっている。そして実際に内戦や戦争と戦争の噂を聞くというふうにイエス様は言われましたけれども、本当に中東のいろんな国々でですね、戦いが実際に起こっています。そしてですね、私たちがこの黙示録に向かって、この黙示録に入っていくその時代の間近に来ているっていうこの事柄を見ることができるんですけれども、私たちクリスチャンはですね、その世界のさまざまな起こる出来事の中で、迫害やまた殉教といったこの厳しいその時代にですね入っていくっていうことが、この分かる聖書を通して知ることができます。でもですね、26世人のその殉教をですね、私たちが何を学ぶためにというかですね、何を神様が語ろうとしているのかっていうことを知るっていうことはとても重要なことですね。この迫害や殉教が起こる厳しい時代の中で、クリスチャンがいかに生きるのか、いかに神様生きることを願っておられるのかっていうことを知るっていうことは、とても私たちの歩みにおいて重要なことなわけですね。26世の人々は天を、自分たちが天にこの行く、この素晴らしい神様の国にこう行くことができるという確信を持っていました。そしてこの地上のこのわずかなですね60年とか、今でしたら100歳と100年とか言っていますけれども、そのわずかな人生をこの地上だけに目を留めて生きるのではなくて、自分たちのこの国籍は天にあるっていうことを確信を持って信じていましたし、知っていました。ですからこの地上での生活にこの望みを置いてはいなかったんですね。天に望みを置いていました。そしてこの私たちはですね、この26世紀の人々がそのようなこの天を見上げて、天をこの確信して、この素晴らしい天の御国があるということを確信して、そしてこの地上でですね、自分のなすべきその使命をこの殉教者の人たちは全うして生きようとしていました。そんな楽な歩みではなかったんですね。本当に京都の戻り橋からずっとこう歩かされて、皆さんは何度も何度も聞いたことがあると思うんですけど、本当に私たちはですね、その殉教した26世人の人たちの歩みからですね、本当にこの地上に目を向け、この地上の事柄だけに何か心と目が行ってしまったらですね、本当に何か惨めになってしまって、どうして私はこうなんだろう、なぜ私だけこんな道を歩まないといけないんだろうと思ったりですね、 本当にこう神様の言われていること、神様が願っていることがよくわからなくなったら混乱してしまうんですね。そしてこの大変な人生に陥っていくわけです。でも私たちはこの26世人の人たちの歩みを一生懸命見ているんじゃなくて、あの26世人の人たちが見ていた天を私たちは目を向けてですね、そして見る必要があるっていうことです。イエス様が言われたのは、誰でもどんな人にもイエス様が言われました。すべての人に言われました。自分の十字架を自分を捨て、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の思いや考えや願いや、また自分の何かですね、私はこんな風にしてこう世の中にこう何か名を馳せたいとかですね、名誉とか、私一生懸命働いて、そしてたくさんの財産を築き上げようとかですね、私は何にどこんな人になってこう本当にこう権力とかですね、またいろんな財力とか、もういろんなものを得ようとして、この生きるその自分の思いや考えを捨てて、そして自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。私たちのこの歩むその追う十字架っていうのはですね、神様の使命にこう生きるときに追わなければならないその十字架なわけですね。自分の追うべき十字架があります。家庭の中で、または社会の中で、どうして自分はこんな辛いこと、こんな嫌なこと、こんな大変なことをしなければならないんだろうと思うことが、実は神様が与えられたその追うべき十字架であるということがあるわけですね。そしてその中でイエス様は私たちに、そして追って、そして私についてきなさいと言われました。本当にですね、この自分が置かれているっていうその場所で、これのこの置かれた場所が、神様が私にそこで十字架を追って生きるために、神様が置かれた場所なんだっていうことをしっかり捉えていることができなければですね、本当にこれからのこの歩みをしていくことができないっていうことです。この26世紀の人たちもそれぞれ、もう60代の人もいれば、外国の人もいれば、漂流してしまったがゆえに、自分は本当はカトリックで、こう女祭司祭のですね、そういうこの任命されるために自分の国に帰ろうとしてたのに、派遣して日本のですね、全然知らなかったか、または名前は聞いてても別に自分は行きたいとか興味があったとかいうわけではない、このフィリピ・ヘスっていう人はですね、フィリッペとしてです、本当に日本に派遣して、そして、ペトロ・バプティスタっていう本当にこの人のところに行ったらですね、出会ったら本当にその自分がですね捉えられて、そして、京都からですね長崎まで本当にこう厳しい道のりを歩いて、そして、この26人の人たちと共にですね、この刑を殉教するっていう、そういうこの道を歩まなければなりませんでした。ところがですね、このフェススはですね、十字架刑というか、こう殉教する、槍で刺されてですね、殉教したわけですけれども、日本で一番最初にこの殉教するという栄誉に属したわけですね。このフェススはですね、私が何度も神様からですね離れて世の中に戻ってですね、世の中の快楽というか、 お金を儲けたり遊んだりいろいろした中から悔い改めて、そして神様のもとにもう一度この司祭となるための訓練を学びを受けてっていう、そういうこう人生を歩んだわけですけれども、その中で本当に神様がこの船をこの破船させて、この織田信長の命によってですね、自分がこの殉教者の一人に加えられたことを私は喜んでいますと告白していたということですね。本当に神様がその殉教者の一人一人にですね、殉教して天に帰ることを本当に喜びとして、天にある希望としてですね、持って、その本当に神様の御心の道をこの人たちは選んだんですね。自分から選んだ人もいたわけですね。料理人のマチスっていう人はですね、名前を呼ばれたんですけど、そこにいなかったんですね。呼ばれても返事しなかったのか、または料理人だったから買い物に行ってですね、いなかったのかよくわかりません。でもそこに居合わせた同じクリスチャンネームの、この、マチスっていう人がですね、私もその名前です、私もその名前ですって言って、そしてこの殉教者に加わりました。また、この殉教する人たちをですね、引っ張ってこう連れられていくときに、その人たちをお世話する2人の人がついていました。自分たちのことを自分たちでしないといけなかったんですね。だからお世話するなんか食べ物を買ってきたりですね、何かこうしたりっていう、そういう本当にこうお世話する、一緒に殉教者の道を歩んでたその人たちも、私もこの殉教者に加えてくださいと言って、自分から殉教者のに加わって26名になったんですね。そのようにしてこう本当にこの殉教者、殉教するというそのこと、本当にこの地上ではなくて、地上だけではなくて、天に素晴らしい神様の国があって、そこに行くことができるというすごい喜びをこの殉教者たちは持っていたんですね。だからそのような厳しい中を通って、そして、殉教するこのというその道を本当に神様の恵み、祝福、助けによって神様の力を受けてですね、そうすることができました。で、私たちはですね、この自分が置かれた、自分がこう神様によってですね、この地上に生まれ出されて、そしてどうして自分はこんな道、こんなところにいるのかな、もっと素晴らしいとこ、もっとなんか恵まれたところにこう生まれたりですね、とかこう何かこういい素晴らしい、自分よりも素晴らしい何かがところが良かったのにって思っていたらですね、この殉教という迫害っていうクリスチャンとしてですね、道を全うしていくということはできないんですね。でも神様がここに置かれた、そして自分のイエス様に従う時ですね、本当に神様が自分をここに御心としてここに置かれたんだということをこの受け取っている人はですね、確信している人はですね、本当にこのさまざまな試練や困難が許されても、そこで生きることができます。なぜなら神様の御心の御手がこのあるからですね。神様の御心の場所だと確信するならば、神様の御心が確かにあるんですから、神様の助けをですね、受けることができるんですね。そして自分がこう追わなければならない十字架を、私たちは本当に真に喜んでですね、神様これが私の十字架ですねって言って、そしてこのルドヴィコ茨城はですね、本当に三坂のこの丘に登るその坂をですね、一人走っていってですね、 そしてその自分の私の つけられる十字架はどれですかってその役人の人に聞いたらですね、ほらお前の十字架の小さいやつだって言われた時にその十字架を抱きしめてですね、そしてその十字架にですね、打ち付けました。本当にね、ルドヴィコ・イバラキは天に本当にこの生きることを喜びとしたんですね。そしてこうイエス様のために命を捧げるというそのことを喜びとしてこう捉えることができたんですね。それは本当にそのルドヴィコ・イバラキのその何かっていうよりも神様の恵み、神様の助けがあったゆえに、もう26世紀の人たちはですね、殉教者たちは本当にその恵みをですね、知ることができていたわけですね。同じように私たちもイエス様を信じて、本当にイエス様が私たちを招いてくださっているこの十字架をですね、本当に感謝を持ってこう追うときにですね、実は本当に大変だと思ったそのこの十字架はですね、本当は軽かったんですね。神様はそのように私たちが心をですね、本当にああ神様が自分をこの場所に置いてくださったんだ、そして私の追うべき十字架がこの人生に歩みにここにあるんだっていうことをですね、本当に受け取って感謝して、そしてあると歩む時にですね、本当に神様はその中で私たちを輝かせてくださり、そして生き生きと生きることができるように助けてくださるんですね。それをですね、ああそれはね、ある一部の人たちだけに特別な人だけそうできるけど、私がねって思うなら、それはまあもうサタンの思いですから、それは捨ててですね、神様が本当に願っておられることは、私たちが本当に喜んでイエス様に従いたいと願ったんですから、本当にその道をですね、神様が置いてくださったその道で私たちは本当にそれを受け取るっていうそのことがですね、本当に一番素晴らしい生き方、そして本当に重たくて辛くて大変だろうと思ったその十字架がですね、本当は軽かったということ、なぜなら神様の助けが与えられているからですね。本当にこの軽い、私の身は軽いって言葉にありますけれども、本当にそれは軽かった、乗り越えることができた、できるし耐えることもできたわけ、できるわけですね。でヘブル書の11章の13節にはですね、本当に私たちがこの地上にあっては旅人であり寄留者であるということが書いてあります。この26人の殉教者たちがこの辿った道も、また私たちのこのこれから歩んでいく道においてもですね、私たちはこの地上にあって旅人であり寄留者なんです。この旅人であり寄留者はですね、天に帰るのです。私たちのね、行くところはですね、本当に素晴らしい天の都であるっていうことをですね、本当に私たちはさらに深くですね、知ることができるようになります。アブラハムはですね、神様にこの外に出てですね、私はあなたの子孫をこの天の星のようにね、この増やすと言われた時ですね、その天はですね、考えてみてください。真っ暗な、電気も街灯も家の電気も何もない、夜になったら真っ暗になってしまう。そりゃ天幕の中には明かりがあったかもしれません。アブラハムが見たそのテーマですね、もう本当に星だらけ、もう本当に思う星、天には星だらけで、その星の明るさによってですね、 月が出ない時もあるわけですから、その星はこの地上を照らしていたんですね。私たちはこの天にですね、本当にこう生きる私たちの目標というか望みというか、本当にこう希望ですね、天に向いて歩むということを今まで学んできたんですけれども、この年ですね、秋元牧師が示され、そして語られた言葉はですね、私たちはただただ天に望みを置いて、天に希望を置いて、天に行くことを本当に喜んで、もちろん歩むんですけれども、私たちはこの地上でですね、天のものとして生きるんだ、この旅人として、また希留者として、この天のものとして、私たちはもう本当に天のものとしてこの地上の生涯を、この神様に与えられた使命と、そしてこの全うして生きるために天のものとして生きるんだということをですね、しっかりと心の内にですね、私たちは確認してですね、本当に私はこの地上の生活において天のものとして生きるんだということをですね、しっかり捉えて歩んでまいりましょう。本当にその報いはですね、本当に大きな報いを、祝福をですね、神様は用意していってくださるということです。それではお祈りいたします。愛する天の父様、あなたの愛と憐れみと恵みを感謝いたします。私たちが天に望みを置いてこの地上を全うするとともに、この天のものとして神様、あなたの愛を流し、あなたの光を放って、多くの人々をイエス様のもとに導くことができるように、あなたが助けを与え導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝し、尊いイエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝祷していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。